ピアクズのサミダレオフトピック。クラフトビールの鬼です。どうもこんばんは、ビアクズ aka アレイ、サミダレオフトピック始めていきたいと思います。今日は今日とて、ちょっと今日は土曜日に撮ってます。10月1日です。9月もあっという間に終わってしまいましたね。本当にあっという間だった気がします。セプテンバーさんはなんかこうちょっと夏が終わった、切ないねっていう気持ちを味わうこともなく、あっという間に終わってしまいましたね。今やもう10月です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サンマはもう食べたでしょうか。私はまだサンマを食べれておりません。そう、10月といえば今月末にはビア研一級の試験がありますが、全く勉強をしてない、本気でちょっとやらないとまずいねっていうところに来ておりますが、いろいろやりたいなと思う今日この頃ですが、あっという間に時間が過ぎて、なかなかいろんなことをできずにという感じですけど、まあ今日もグダグダ喋っていきたいと思います。今日はビールを飲む会にします。いや、前回のちょっとスプリングバレーの白との飲み比べが不発に終わったので、今回はちょっとちゃんと選んできました。ということで、これじゃん、二つとも白いやつです。はい。一個がスプリングバレーのシルクエールです。もう一つ手に入りました。もう製造は終わってます。限定醸造。エビス。プレミアムホワイト。これだったら副原料も入ってないから、多分白で、多分ウィートエールっぽい感じなんじゃないかなっていう気がしてます。一応缶にはよりそう、すがすがしくなった木。エビスのホワイト。小麦麦芽と白ワインを思わせる香りのホップに加え、新たに採用した柑橘のような爽やかな香りのホップが織りなす、春夏らしい、すがすがしい香りと、口いっぱいに広がるコクということで書いてあります。ホッピーな感じなんでしょうか。じゃあ早速飲んでいきたいと思います。じゃあ、エビス開けますね。うん。そこまでホップって感じじゃないけどね。じゃあ、注いできます。今日はちょっと、コロンとしたグラスを使っていきます。ちょっとこうワイングラス、足なしワイングラスみたいな感じです。で、スプリングバレー開けていきます。 味はスプリングバレーの方が白いで、恵比寿の方がちょっと若干琥珀に近い色がしてるかなって思います。グラスアロマ、うん、恵比寿はやっぱりちょっと柑橘っぽい匂いがするな。いや、そう言われるとスプリングバレーの、もうスプリングバレーの方が爽やかな感じだな。ちょっとスパイシーな恵比寿は香りもする。飲んでみようか。とりあえず完食でいくか。スプリングバレー一回行ってみます。改めて飲むとやはりシルキーな口当たりと、結構柑橘を匂わせつつ鼻蜜のような、でもそこまでがっつりっていう感じではないなです。じゃあ恵比寿、わあ、まあ、答えを見てるというか、白ワインを思わせるっていう文言で結構ネルソン的な雰囲気なのかなって思ったんですけど、やっぱまあ白ワインっぽい雰囲気は確かにあります。まあネルソンかどうかちょっと分かんないですけど、ネルソン以外にもあるんですよね、白ワインっぽい雰囲気のやつ。じゃあ次グラスからいきます。スプリングバレー、美味しいな、改めて飲むと。でもパンチ力は普通の方があるけど、結構麦さもあるし、うまみ、甘み、コク、うん、飲み比べよう。恵比寿、これは飲み比べだな。やっぱホップの香り方が違う気がする。で、実は鼻がすごい言い訳みたいなこと言ってる。鼻がね、ちょっと秋の花粉症なのか、片側は詰まっている。ちょっとなんで威力じゃないけど半減してる。ちょっと待って。ごめんなさい、おじさんが一人でビールをごくごくスンスン言いながら飲んでるというひどいラジオになってますが、恵比寿の方が切れるな。 気がします。でスプリングバレーの方がちょっとふくよかというかボディにコクがあるというか、エビスなんか切れる感じがある気がする。アルコール度数は同じなのかな、ちょっと見てみますか。もう最近1本あたりの純アルコール量が書いてある。あでもでどっちも 15.4 だから多分 5.5% スプリングバレー 5.5% プレミアムホワイト 5.5%。うん、やっぱねスプリングバレーの方がやっぱちょっと柑橘っぽいのが強い気がする。どっちもうまい。ちょっと温度上がってくるとどうでしょうかね。うん。スプリングバレーの方があと飲み疲れない雰囲気の味かな。エビスの方が香りのパンチがちょっと高い。マウスフィールはスプリングバレーの方がいいかな。うん。そんな感じかなっていうっていう感じだな。産後2本飲んじゃうからこの後晩ご飯の時は普通に晩ご飯食べよう。いやそうまあちょっと待って、その話はまあ置いといて、ちょっともう最後行ってみようか。あ、分かんなくなってきました。分かんなくなってきましたね。なんかでもスプリングバレーの方が綺麗な、綺麗というかなんつうんだろうな、引っかかりがない気はしますね。22年6月、まあ、製造もね22年9月だもんね。3ヶ月違うからな、エビスのプレミアムホワイトとスプリングバレーの白では。ちょっとなので真の実力が出てない可能性がありますね、エビスさんは。うん、まあでも、まあ、ホップの感じはそうですね、あのエビスの方が香ってるというか、まあ種類が違うんであれですけど、スプリングバレーの方が穏やかです。穏やかだけどなんかマウスフィールもいいしマイルドな感じで、前回も言った通り、でもまあどっちもそうかな、大きくそのビールっていうイメージから外れるっていうことはないです。どっちもやっぱり大手さんの作った製品、商品なので、なんか大きくビールを飲みたいっていう人の それを外れることはないビールかなとは思いますね。だもうどういう層に刺さるんだろうなってすごいちょっと思うな。でもまあちょっとこう味わい深い料理とかだったらこっちの方がいいか。なんとなく雰囲気若干白ワイン的なものに合うような雰囲気のものが合う印象はあるな。でもそれでいくと僕としては面白いのはやっぱりバイゼンとか、あんまり飲まないジャンルですけどね、ベルジャンホワイトとかは、スパイスがっつり系って IPA と一緒にっていう時が僕は多いんですが、意外にベルジャンホワイトとかもいいですよね。中華料理食べるとき。ちょっとすっきりさせつつ、やっぱあいつにもスパイスがいるから、面白い感じになったりとか、カレーとかとね、バイゼンとかも。それはそれで面白い感じの。バナナっぽさが、カレーに入れるじゃん、フルーツ。なんかそういう面白さもちょっとあるかなと思いますけど。なんかそういう楽しみ方があるからな。これは、シチュエーションとして、ちょい難しいかな。僕が白そんなにっていうのは、あるから かもしれないですけど、定期的にすげえ飲みてえなっていうふうにはならない気はします。はい、します。はい。ですね。はい。そうなんですよね。ヤッホーさんがね、そもそもコンビニで買えるっていうのがあるから、っていうのはちょっとあるかな。まあでも、まあ、まとめると恵比寿がちょっとホップが香る雰囲気です。で、ちょっとボディにはキレがあるような感じ。ちょっとまあ小麦由来の優しい感じですけど、まあ若干恵比寿の方がキレる。印象で。まあ、ちょっとね、3ヶ月あるから、なんとも言えないです。賞味期限はでも長いんですけどね。うん。アミソンが、ブドウ、それこそ白ワインっぽい雰囲気がありました。スプリングバレーは、ちょっと柑橘っぽい感じと、花蜜っぽい雰囲気、花っぽいかな感じとかなで、飲み比べるとやっぱ優しいっすね。口当たりといい、味わいといい。スプリングバレーの人はちょっと優しいっすね。で、やっぱその分うまみというか、そのそういうのを感じるかな。若干スプリングバレーの方が恵比寿そんな気がします。飯食ってないのに飲んだからちょっと酔っ払ってきたという感じです。さてさて、まあこれであとはフリートークなんですけど、僕の どうなんでしょうね。最近というと、本当はね、今日ね、ラジオ、まあでもラジオ通ると思っちゃったからあれだけど、ホップマン行っ 来たいなと思ったんです。というのも、ブラスリーノット、ブラスリーノットのビールがつながってるんですね、今。知る人ぞ知る竹さんのビールですよね。超飲みたいと思って、ちょっとすごい気になってます。はい。で、だけどまあちょっと、まあまあまあチャンスはまだある、チャンスはきっとまだあるよという感じだね。それと、それとやっぱでかいのはあれだよね、ほんとさ、インスタストーリーにもあげましたけど、この年でスプラトゥーン3デビューしたんですよね。スプラデビューしちゃったんですよ。どう、面白くて仕方なくて楽しい。本当にこんなに売れるっていうわけがわかるよね。何を撮ってもおもろいと思うの、まず。まあ、ゲーム性からいくと、FPS っぽいさ、その、流行りの打ち合い系ゲーム。FPS じゃないよね。サードパーソンだから、TPS か。になるのかな、これは。でね、その、シリコとがイカとかタコ人間みたいな。で、可愛らしくてさ、で、打ち合って戦う、4対4で打ち合って戦うんだけど、打ち合って戦うこと自体が目的じゃなくて、あ、僕がやってる縄張りバトルってやつは、その、インク銃、水鉄砲で戦うんですよ。知らない人に言うと。で、その陣地、地面がその水鉄砲で濡れるんですよ。インクをお互い打ち合って、インク相手に当てると相手をやっつけることもできるし、壁とか地面を塗って自分の色にこう染めていくみたいな。で、その塗った面積が多い方が、何人こうやっつ相手をいっぱいやっつけてようと、塗り広げてた方が勝ちっていうのがいいよね。FPS のやっぱりがっつりしたゲームって、やっぱりその、やっぱ上手い人が勝つっていうのがあるけど、ことこのスプラトゥーンの縄張りバトルに関しては、まだ始めたての人も塗ることでチームに貢献できるっていうのもあるんすよ。だから現にやっぱ超塗ってたから圧倒的に負けてるかもしれないと思ったけど、自分の陣地をしっかり塗り固めてたことにより勝つっていう試合もあって、お、これがスプラトゥーンの真髄かみたいなところは見たよね。俺はもうこの短い期間でも見たよねっていう感じで、すごい面白いんですよ。で、あとね、キャラが可愛いしおしゃれで、そのちょっとこうストリート系のファッションとかなわけで、ヒップホップ的なこうタギングとかがもう街中にあってさ、超かっこいいの街も。で、そこで服とか武器とかもそうなんだけど、その服とかもちろん、その服をにこうスキルみたいなのがついてて、それで強くするっていうのもあるんだけど、やっぱ格好が全然変わって、スニーカーと靴と服、あのトップスと頭ヘッド系のギア、あのイヤホンとか帽子とかサングラスとか、これのやっぱおしゃれだからさ、その組み合わせとかもこだわり出すとさ、すごいそれも面白いし、超おしゃれだし。で、なんかやっぱスプラトゥーンっていう、その街バンカラタウンっていう街なんですけど、なんか そこの本当にね、住人になるっていう雰囲気があって、まあ、 ゲームであり、そういうメタバース的なのこまで、あ、まあでも行くよね、近いものはあるんじゃないかなと思う。そういう別世界であったりっていうところでおしゃれをするっていう面白さもあるし、おしゃれでしょ、やっぱ仮想空間でしょ、やっぱりその鉄砲撃ち合うバトルでしょ、仲間とこう連携したりとか、まあ面白いよねっていうんでやってます。で、いろいろ僕はまあオタクなの、オタクっていうかそう調べたりしてやる気質なので、いろいろ調べながらやってんだけど、ジャイロで狙えるんですよ。で、最初僕もずっと FPS やってきてたから、ジャイロいらないかなって思った。ミニスティックだけでやろうと思ったんだけど、で、結構上手い人でジャイロを使ってない人はいないらしくて、で、やっぱそのジャイロ、まあそこまで行くんだったらやっぱ何事も挑戦だなと思って慣れようと思って、今ねジャイロで狙うっていう練習をすごい してて、まあ確かにでもこれ慣れたら早いね。あのよく FPS が PC でマウスの人はめっちゃ強いっていうのと同じ理屈だろうなっていうのは思った。だからねすごい練習してます。で、まあやる時の姿勢とかがだから大事で、なんかゲームなのにそういうの考えながらやんなきゃいけないっていうのはちょっとあれですけど、でもまあ面白くてね、面白いねスプラトゥーン。なんか聞いてる人でやってる人いたら、もし僕ビアクズって名前でそのままやってるんで、あのマッチしたらちょっとお手柔らかによろしくお願いしますって感じなんですけど、まあでも面白いやり込み要素も強いし、もう面白いなって思いました。はい、そうね。しかも主人公こういかにイカに変身できるんですよね。イカ人間なんで。で、塗った自分の色の陣地は潜って泳いで高速移動できるんですよ。だけど、こう相手が塗ったインクのところを入るだけでちょっと足取られたりダメージ受けたりして、っていうのがもう面白いよね。塗ることの重要性っていうのがしっかり意味があって、相手の陣地にはあんまり入れないんですよ。そのダメージ的なのもあるし、スピードが落ちるし、もうそれこそそんな状態じゃ狙い撃ちだしっていうね。だから撃ち合うっていうだけじゃなくて、その塗るっていうのと撃ち合うっていうのがこうマッチしてね、面白いなって思ってます。あとおしゃれだなって思って、ね、これは流行るわって思いましたよっていう感じかな。なんかだからこの時期にスプラトゥーン3出ちゃったがために、まあ勉強がねおろそかになって一級かんのかなっていう気がしてますけど、まあもうそういう時点で気持ちが負けちゃってるからね、あのまあ大丈夫でしょうって言っておこうっていう感じですけど、はい。なんかそんな感じで、まあまあわーわーわーわー言うとりますけれどもっていう感じでね、まあ今週はそんな感じだったかな。今はもうダイエットをちょっとやめてて、体作りの方は増量期に近い雰囲気でちょっとしっかり栄養とってしっかり筋トレみたいな生活でしょうかね。はい、ジムも行ってます。はい、だ最近やっぱでもやっぱすごいその YouTube とか見てると、このままなんかそういうし初心者が出れる大会とかだったので、出るぐらい、出るっていうのを目標に体を作るっていうのはいいことだなってちょっと思いました。はい。まあおそらくですけど、来年とかじゃちょっと全然まだ出れるっていう感じじゃない感じなので、あれですけど。なんかそういう、人生で一度その、一回も出たことのない 大会で1回も出たことない人が出れるっていう大会のなんかそのグレードみたいなのがあって、それはもう何歳でも出れる、僕みたいなおじさんでも若者でも出れるらしいの。そういうんだったらちょっと出てもいいかもしれないって、上からだけどさ、そういうのに目指して体を作るっていうのはいいかもしれないですね。まだまだ全体的に全然ですけど、はい、なんか面白いですよね。なんかそういうのも面白いなって思ってます。何事もでもやっぱりまあちょっとビートボックスもそうですけど、ビートボックスできてるかどうかはちょっと分かんないですけど、何事も継続ですよね。継続するっていうことが大事だなというのが、人生の半分ぐらいを過ぎてなんか今よくああこういうことかと思ってますですね。はい、ちょっとした継続なんですけどね、そのただそれを続けるっていうのが割と大事なことなんだなって思って最近生活をしてますね。筋トレ、ダイエット、ラジオ、ビール、まあスプラトゥーンもこう入ってくるな、もうそういうのを一緒くたにするからはって思われちゃうかもしれないけど、僕にとっては全部大事なことだからさ。でもまあちょこちょこやるっていうのは大事だね。だってこのラジオだってそうだけどさ、もうちょこちょこ休んじゃってることは もちろんあったけど、なんて言うんでしょうね、やってなくてまあ1年ぐらいやったけど、やってなくてさ今ああって仮にじゃあなんかやっぱりやればよかったらラジオやろうかなって思ってさ、ポッドキャストやろうかなって思ったら、そこがゼロからだけど、まあまあ面白いか面白くないか置いといて、僕はやったわけだから、ここまでずっとひたすら喋り、一人で喋り続けてるわけですから、まあなんか それまあそれが何かのためになってるかどうかちょっと分かんないですけど、まあでも歴っていうただそれだけだけどさ、歴聞いてる人が多いか少ないか、少ないんだけどね、あので考えてもね、長いわけだからね、1年たかが1年されど1年だよね、やっぱり やるとさあっという間に過ぎるけどね、やってれば何かしかが身に残る、もしかしたらおしゃべりがうまく、まあおしゃべりはね昔からクソみたいにしゃべってたからね、一人でっていうのはあるけど、まあそういうのももしかしたらねうまくなってるかもしれないし、こういうのを通して何か調べて発信するっていうのをちょこちょこやってたから、何かねその調べたことも知識になってるかもしれないし、ビールも毎回飲んでるからビールのそういう経験値も溜まってるだろうし、まあよくわかんないわかんないけど、まあやってて損ってことはないねし、何かをやるにおいて遅いってことはまあないっすよね。今更僕もねこのまますげえビートボックス上手くなったとしてね、なったとして何になんのって言われると何にもなんないし、まあ今だってすでに何にもなってないけど、でも面白いですけどね、僕は今やってもっと上手くできたらかっこいいなっていう感じで、ビートボックスはなんかそのすごい練習するっていう感じでやってないからなかなか上手くならないけど、なんかね歩いて会社行くときやっぱ相変わらずやってます。今日も歩いて帰ってくるときずっと今日も最初に撮ったやつどういう風に構成してみようかと、ね、やっぱできる音、出せる音と できるスキルとやりたい元ネタとっていうのをこうやってみましたけど、まあまあまあ、まあ、って感じです何の話かなんだかって分かんなくなってきて、お風呂入って飯食って スプラトゥーンやって明日お休みなんでスプラトゥーンやってスプラトゥーンやってスプラトゥーンやってですねっていう感じで、まあ今週はこんな感じで終わりかな。ちょダイエットの、ね、話をねすごいかとかかそういうのはまとめてやりたいと思ってるんだけど、なかなかいやこれはね本当に初超有益な情報を発信できるかもしれないって思ってちゃんとやろうと思ってちゃんとやります。写真も撮りたいと思ってるけどなかなか撮りに行けません。明日も撮りに行けるんでしょうか。用事が目白押しです。まあでもちょこちょこホップバーも行きたいです。10月に入ったらいろいろやることもありますし、はい、でもまあまあまあちょこちょここなしてってって言って10月かもう来月11月で再来月12月で今年も終わりか。すごいね、なんかねあっという間だ、あっという間だったな。でもなんかまあまあまだ振り返りに早いですけど、なんか何にもないけど別に何にもなかったっすけど、まあなんかこういろいろやってやることがやることっていうことじゃないですけど、やってた考えながらまあ最近書いてないけど小説やったりなんだりでとか面白いですね。面白かった1年になるんじゃないでしょうか。この後もどうなるか分かんないですけどね、え長編の方の小説を全然書けてないっていうのは本当に今年1年じゃあ私は何してたんだって思っちゃうんだけど、まあまあまあまあまだその時期じゃないっていう思うっていう感じでね、まあまあだらだら喋ってもしょうがないっていうか、まあだらだら喋ってることしかないからじゃあ全部しょうがないじゃんってなっちゃうとグーの音も出ないんですけど、まあまあまあ、まあ、ということでね今日も京都でね終わりにして来週もまたなんかダラダラと喋るのか何かを発表するのか分かんないですけど、まあ、やっていきたいと思いますので、まあ皆さん聞いていただけるんだったらまた聞いていただければと思いますので一丁よろしくお願いしますということで今週この辺で失礼したいと思います。それでは皆さんさようなら。